映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりましたシネマクティフのポッドキャスト、お便りのコーナーでございます。はい、今月のテーマは、あなたが出会った変な映画は、かっこ外国映画編なんですけれども、
はい、
お題に行く前に、いつのメールが届いてますので、そちらを紹介したいと思います。
まるゆさんからいただいております。ボリューム24、あなたが選ぶ上半期ベストワン映画は、リスナーの皆様編きっかけで、ある映画を鑑賞しました。それは、兄さんが紹介してくださった、三上千恵監督、標的の島、カジカタカです、
うん。
ポッドキャスト配信直後に、名画座で前作の、イクサバヌツズミとの2本立てというまたとないチャンスが、作品の存在は知っていても、いわゆる娯楽作品を優先してしまい、
う
ん、目を背けがちな中、
うん、
兄さんにこれは見てよと背中を押していただいた気がして、
うん
うん、
鑑賞後に見てよかったと思うことはままありますが、鑑賞中に見に来てよかったと感じることはそんなにありません、
うん、
公開中に鑑賞したため、2本目の標的の島は前作終盤の希望を無残にも打ち砕くファーストシーンから涙が止まりませんでした。テレビや一般的な報道では知り得ない映画だから知り得た歴史と現実、兄さんありがとうございました、
うん、
ということで、マリュウさんありがとうございます。
ありがとうございます。兄さんのメールをきっかけに見ていただいて、
うん、
たまたま2本立ての機会に恵まれたということで、非常にタイムリーですよね、
うん、
まあ、そんな橋渡しができた我々としてもまあ嬉しいですけど、
嬉しいですね、
うんうん、まあ、そんな我々は見ていないという現状なんですが、
はい
はい、
やっぱここもなんか東京の
いいとこですよね。
いいとこですよね、
うん、名画座でやっぱこういうのが、ね、見られるっていうのは非常にいい、
タイミングも良かった感じですかね。
そうですね、
名画座では神戸だとね、大きい映画は結構拾ってくださるけど、
そうですね、
こういった小さい、うん、小さいというか、ま
あ、特にドキュメンタリーは、うん、なかなか難しいじゃないですか、
うん、
多分それはもちろん集客という意味においても難しいと思うんですよね、
うん、
やっぱり丸井さんもここに書かれてますけど、
うん、
どうしても娯楽作品を優先してしまいっていうのがあるじゃないですか、
うん、
で実際我々もそういう部分っていうのはあると思うんですよ、うん、
はい、
ドキュメンタリーがめっちゃ好きな人やった話は別ですけど、うん、
はい、
そうじゃなければ多分ドキュメンタリーは後回しっていうような感じになっちゃいがちなと思うんで、こういうのはやっぱ拾っている映画館が存在するっていうのはやっぱ素晴らしいですよね。まあ、
ね、
まあ、我々もちょっと見ないといけないなというね、うん、ここまで言われたらっていうようなところはあるんですけど、
はい、
なかなかこれがね上映はもう多分終わってるんで、どうすかでかかればっていうような感じではあるんですけど、まあそうは言ってもね、始まらないんで 見たいと思うんですが、うん、
はい、
実は三上千恵監督っていうのは、
はい、
僕名前聞いたことあるなと思ってたんですよ、
はい、
MBS のアナウンサーなんですよ元。
あ、なるほど。
そうで、 MBS から沖縄の、放送局に移籍して、そこで当然アナウンサーの仕事もやられてたんですけど、まあ、こういうその基地問題に触れて、そこからこうスタートしたっていう経緯
が、ね、
だから三上さんの顔とか僕もめっちゃ覚えてるんですよ。
あ、なるほど。
MBS のアナウンサーはアドリブランドって昔、うん、テレビ深夜のテレビバラエティがあって、
うん、
アナウンサー全員出てきて、まあ、もちろんその仕事の都合で出てこれない人もいるんですけど、
うん、
ほぼ全員出てきてバラエティ番組をやるっていうのがあったんですね、
うん、
そういうのがあって僕も三上さんの顔はすごい覚えてて、
うん、
三上千恵って聞いたことあるなと思って検索したら、あ、やっぱりあの三上さんやって思ってびっくりしたっていうね、ここがあるんで、まあ、そんな縁も感じながらちょっと作品も見たいなというふうに思っております、
う
ん、はい、丸井さんありがとうございます。
ありがとうございます。ではですね、コーナー内コーナーに移りたいと思います、
はい、
まこちんの映画の楽しみ方も自由だ、
だんだん。
今回紹介したい作品は、
うん、
幼子我らに生まれという作品でございます。
お、
はい、邦画ですね、
邦画で、三島由紀子監督が、はい、重松清さんの小説を映画化した作品で、
はいはい、
脚本は新井春彦さんです、
うん、
こちらの作品は浅野忠信演じる主人公が、
はい、
バツイチの中年サラリーマンなんですけれども、
はい、
同じくバツイチの田中玲奈さんが演じる苗と再婚して、
うん、
で、まあ、妊娠もすると、
うんうんうん、
苗の連れ子が2人いるんですけど、
うん、あ2人いるんですか。
どっちも女の子 でその長女の薫との関係が浅野忠信の主人公のサラリーマンがうまくいってないっていうところで、うん頭を悩ませていたっていう、うん、
長女は何歳ぐらいですか。
長女はねあれ何歳なのかな、小6ぐらいなんですね。
ああまあ難しい、
そうですね、うん、
年齢に差し掛かってるわけですね。
で妹の方はもっと小さいんですよ、うん、幼稚園ぐらいの年齢で、
うんうんうん、
でこの妹の方は、まあ、昔のお父さんの記憶がなくて、はい
うん、
その浅野忠信を本当のお父さんのように構成している、うんうん、
あなるほどね
っていう感じなんです、
はい、
子供を持つっていうこととか、まあ、血のつながらない人間と親子になる難しさみたいなところをまあ描いている作品なんですけども、うんどねまあ、僕は、ね、子供はおろか結婚もしていなくてですね、うん、結構その主人公のシチュエーションとはだいぶ距離があるんですけども、はい、そんな僕でもすごい、まあ、実はあの終盤泣いてしまって、
おそんな展開が、
そんな展開が、あのまこちんが
いやいやいやいや、そんなことないでしょ。
え
結構泣く、
結構泣く
まあ結構泣くんですけど、まあそういう、まあ結局はですね、その、はい、まあ関係性にまつわる話でもあるんで、
うん、
まあ誰が見てもこう思うところがある映画だと思うんですよ。
はいはい。
なのでまあいろんな人にまあ、見ていただきたいなって思うんですけれども、うんまあ、僕がここまでこう泣くぐらいまでいったっていうのはやっぱりその脚本と演出の良さっていうところがあると思うんですね。
へえ、
まあ、本当にどちらも素晴らしくて、
うん、
今回のポッドキャストのオープニングで白装リッジの話あったじゃないですか。
ありましたね。
やっぱり一方方向になっちゃいがちなんですよね、うん、映画って。
まあそれはねしょうがないですよね、
うん
うん
けどこの作品はたくさんいろんなあの人物が出てくるんですけども、
はい、
そのどの立場にもこう寄り添ってるというか、すごいどの登場人物に対してもフェア なんか描き方みたいなところもあって、まあ、そこも本当に素晴らしいなって思ったんですけども、
うん、
特に今回僕が言いたいのは、
うん、
安易な解決を提示していないっていうところなんですね。でこのまあ物語のまあ関心事というか、
うん、
その主人公とその長女の薫が関係をこう作ることができるのかどうかみたいなところがまあ作品の肝なんですけれども、うん
はい、
ある出来事がこう描かれるんですけれども、
うん、
出来事に対するまあリアクションで主人公の浅野忠信とその薫の笑顔を観客は見たいんですよ。
こう見たいというシーンが、欲求が出るシーンがあるんですね。欲望
が、はい、生まれるシーンがあるんですけれども、そこでカメラは、
うん、
その浅野忠信しか映さないんですね。
あ、そうなんですね、
うん、つまりどういうことかというと、薫のある出来事に対する反応リアクションは映さないんですよ。薫の心境が観客はわからないんで、
うん
まあ、ある意味消化不良というか、
はい、
居心地の悪さを感じるんですけども、
うん
まあ、それは、まあ、まあ然るべき描き方というか、
うん
まあ、薫っていう立場はその一番まあ被害者なわけですよ。
お姉ちゃんもね、
まあ、大人の都合でお父さんが、
はい、いなくなり、
いなくなって
新しいお父さんを受け入れなあかんという立場になるわけですね。
そうそう。で一番こう振り回されてるわけじゃないですか、う
ん、
その簡単にその笑顔を映すっていうことは、
うん、
あの日本にもねこういう同じような境遇で悩んでる子供ってたくさんいると思うんですけど、
もちろん、
う
ん、
その子たちに対する暴力でもあるわけですよ。笑顔を簡単に描いてしまうということは、
うんうん、
ああなるほどね、うん、まあそうあるべきみたいなのを押し付けてるという、
う
ん、
そう
ところですよね、はいはいはい、
っていうところでそれを描かないというか描いちゃいけないっていう、うん、その三島由紀子監督のこう判断はすごい真摯というか、
なるほど、
はい、素晴らしいなって思ったのと、
うん、
問題をこう問題のままこう観客はこう持ち帰れるというか、
うん、ほうほうほう、
答えがあったらそれでちゃんちゃんになっちゃうじゃないですか。
まあね、
だからそこをこうあえて結論を出さないっていうところで、
はい、
今回の映画で描かれたテーマをそのままこう日常に持って帰れるっていうのは、
うん、
その観客としてはすごい豊かなことなんじゃないかなって思って、うん、まあ、そういう映画ええなっていう話なんですけど、
なるほどね、
映画をきっかけにして、
うん、
なんかそのスカッとしたとかじゃなくて、
はいはい、
そのテーマに対していろいろ映画の見た後も考えれるっていうのはすごいなんかいいと思うんですよ、
うん、なんか余韻というかね、うん、
なんかそれがある意味というか、まあ、一つの映画を見る意味やなとも思うし、
うん、何日経っても思い返したりとかしますよね。
そうですね。それはやっぱり安易な解決を提示してないがゆえなんですよね、
うん、
っていうところですごい良かったです。
なるほど、
はい
はい、
ということで、
はい、
幼子我らに生まれでした。